KGB ネットワーク584。加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日はマスターのザビエル大西と
つっくんことつくだ、
部長こと平林、
そして部長の会社の受付嬢青山明子です。
そして音楽担当のミキサーバンブー5名でお送りをいたします。さあ、防災ショットバーディザスターイマジネーションラジオシーズン2、縮めて
ディア
ディア S2 今日はちょっと息を追てないなお前とな。
シーズン2、
災害後語られることのなかった教訓を伝える店として本日も開店をいたします。というところで、つく前頼んでたやつ買ってきてくれた。
え、あ、お酒。
そうそうそう、
はい、今日はバッチリ
ちゃんと自分で行って買ってきた。
うん
ほんま車で行ってないな、ちゃんと電車で行って、で電車で行ってそこからレンタルサイクルに乗って。
だいぶでもありますよ、電車やったら。かなり、
ごっつい、誰や、
びっくりした。
ちょっと待って、ちょっと待って、誰や、おかしいおかしい、玄関ちゃう。ええ、こ、裏木戸や。え、裏口の方やぞ、これ非常口やぞ。
おーい、
部長
いつから
部長
鋼鉄製に変えたんや。
いや違う、そっち裏ですがな。表からまあ入ってきてもら
うな。いや、うちの部下がこっちから一回入ってみようって言うもんやから。
そうそこ行こう思ったらだいぶこう、あのビルの中ずっと中抜けてきたでしょ。
そうそう、こっそりとね。
そうそうそうそう、
あんな汚い裏から
ね。え、
すごい。
それは青山君に言ってください。
あ、今日は
うちのあの売上ナンバーワン受付所、
なるほど、一緒にやってまいりました。
ということは今日はあれやね、青山さんがお酒の匂いにつられてやってきたと。
そうやね、
それに部長が引っ張られてきたん
か。そうそう、お金払いに来ただけの。
なるほど。
いい人やね。
あ、
でもやっぱり裏口から匂うかな、裏口の方が。
そやね、そっちへ行こう行こうって言ってたから。
ああ、なるほどね。
なるほど、
あれにおい、隣の店酒置いとくからな。
隣の匂いに匂
いかもしれない。
そんな話ですよ。
うん、
今日はどんなお酒よ。
今日お酒、今日お酒ね、つくんさっき自転車で買いに行った言うとったやつなんで、自転車じゃあ電車乗って、レンタサイクル乗って買うてきたやつですけどね。でそこに至るまでにね、ちょっと長い話になったからね、もう話飛んでもらってんけどね。まあそれは別として、今日はですね、阪神淡路大震災で被災した泉雄之助商店、
以前もあったね、
以前もあったんですけどね、ちょっと今日はまた変わったお酒をご用意しておりますが、つくん、お酒のご紹介を。
はい、まあ、本日ですね、まあ、あの前にもご紹介 しましたが、ちょっとカミカミやな、神戸市、東七区にある酒蔵泉雄之助商店のお酒なんですね、で以前も紹介をさせていただきましたが、明治15年に創業で、地元の灘、これと、蔵元の、なっていうのかな、泉、これを合わせた、 灘線、
うん、
こういう銘柄なんですね、
うん、
で阪神淡路大震災で被災して蔵の2階部分や、精米所はね壊れてしまったんですけども、旧来の木造蔵のまま復旧することができて灘五湖の中でも、まあ、本当数少ない木造の蔵として融資を保っているというところでできたお酒 で、
そうです、ね、
まずは、うん、灘線大吟醸、
うん
うん、これはまあ山田錦と、宮水で醸した最高級ですよ。
多分ね、ちょっと話止めて悪いんやけど、お前買うてくるときに灘線くださいって言ったか。
ん
それ後で聞くこと思ってんやけど
灘線くださいって言ったか。
多分、
いや俺頼んだのは灘泉を買うてこいって言ったと思う。
灘泉、うん、今頃ですか。
なんかそんな気がしとったんや。
なんかスルーされとったのな、さっき。
いやいや、うん、さっきチラッと見たときに灘泉って書いてあるなと思って、
なんか灘線っておかしいなと思ったんですけど、でも音読み訓読みぐらいね。
ああなるほどね、
分かる人には分かると、
いいことにしよう。
はい、でどこまで紹介
しますか。どこまでって言われても
かな。最高級、そう、最高級の大吟醸酒。これはね、あの女性でも飲みやすい気品のある香りとソフトな口当たりが特徴のお酒、
うん、
ね、でもう一本、これは神戸の風、これは銀米じゃないわ、純米吟醸ですね、
うん、
でこれも山田錦と宮水で醸した、これもね最高級の純米吟醸酒、最高級だらけですけど、
お
で純米、
お安売りや、ま
あこれ、ね、安ないよ
安ない、うん、まあ、純米ならではの豊かなコクと気品のある香りが特徴なんですね、
うん、
で灘の宮水と良質の播州米、ね、この辺の米、これを自然の風土じゃないわ、自然と風土とさらに南部当時の手作りの技術で長年の灘のお酒のこの伝統を、ね、受け継いでるということで、うん、今年の日本酒フェスティバル2010 in 神戸、うん、これにも出品されたお酒なんですね。で、まあ、この名前、命名は蔵のファンから贈られた名称で、ラベルもデザインも、まあ、今風のね英文字をこう使ったコンテンポラリー、
よ
またなんか横文字が出てきましたが、
なんかハイガラなこと
ですね。神戸の風、まあ、これ名前のごとく日本の伝統と西洋文化の風が香るハイカラなお酒になっております。
ハイカラって今使うんかな。
使うやろ。
使う、
ナウイとか、
神戸ナウイとか、
ナウイは死語やろ。
でも神戸では合うような気がする。
あでもこう、そうやね、
神
戸ではハイカラさんが取るってあれどこの、
大正デモクラシーやね、
あれどこの、ドラマでしたっけ。
ドラマ漫画やね。
あ、漫画ですか。京都、神戸、
横浜
ですか。ああ横浜神戸ってやっぱりハイカラっていう言葉が似合うんやね。
合いますね。
うん、では部長、
はい、
本日どちらのお酒を、
お酒をいただく前にね、
うん、
つっくん、
え、
今説明があった南部当時って何。
ほらほら。
え、
それちゃんと聞いてこい言うたやろ、僕買いに行った時に。これ南部当時はどういうことやいて、
ちょっとな、どういうお人のことかなと思ってね。
南部の
なんか
兵庫県南部、
雨降ってきたような気がするぞ。これえらいザザブリや。
ごめんごめん、まあとりあえずお酒はね、じゃあ、
美味しく飲んでください。
大吟醸、
ちょっと雨止めよう。雨ちゃう、これちょっと待って、ちゃうぞ、裏でミキサーがなんか作るよな。バンブ何作ってんねん、何作ってんねん、ちょっとうるさいぞ。あ、まあ、もうええわ、もうあいつ変わったのに、ちょっとね、あのベランダをなんか高ーで作ってもらったとかな。もうなんか変な、ほらあ、なんか湯沸かしよった、ほらほら、もうむちゃくちゃや。もうベランダ高ーでね、なんかあの悪徳業者に発注してもて、
やられたんすか。
そうそうそう、腹いせでね、多分湯沸騰したか腹が沸騰したかどっちかやと思うんだけど、
そういう話
し
か
いないですね。うまいとこも落としていったな。
で今日のお酒は、
そうそう、どっち開けんの。
灘泉行きましょうかね。
灘泉大吟醸、
はい、
最高級、はい、じゃあちょっと入れさせていただいて、
はい、
お手元に、
はい、
重い、
ありがとう、重い
並々
何本入るんですか。そのコップ
どんだけの器みたいな。
これ 720ml のうちの 600ml ぐらい今入っとんだんじゃ。部長、
容器入れてもで嬉しいわ。
では、
はい、
いつものように乾杯したいと思いますが、 世界中に、そしてこの日本に災害が起こりませんように。では乾杯。
乾杯。
乾杯。
ん？
ん？缶？
いや。なんだ。今日あのミキサーのバンブちょっとな、うん、だいぶイライラしてると思うね。それとな、あのなんかちょっとちょっと変なことが頭にずっと浮かんでるけどね。こういうことをやったらどうなるかなとか。こんなことで時間引き延ばしたらどう変わっていけるんやろとか。
ちゃんとこいつら対応できるやろ
か。そう、実験やと思う。
はいはいはい。
ところで、防災ショットバーに来た限りはとっぷりと30分防災漬けになっていただくわけですが、さて、あやまさん。
はい。
仕事や作業をやるときは、一人でするのと、大人数とやるのとではどちらがはかどるでしょうか。
やっぱり一人でする仕事を例えば10人ですると、うん、10倍仕事ができるんちゃうかなと思います。
本当にそう思う？
うん、やっぱりみんなで頑張るとチームワークっていうかね、早く仕事が進みますよね、うん、部長。
それがまあそうとも言い切れへんねんな。以前ね、会社にこんな面白い調査依頼の仕事が入ってきたんやけどね。
部長、あの調査依頼で部長の会社って本当は何会社ですの？
ある時は電話会社、
うん、
ある時は道路工事会社、うん、そしてある時は何でしょう。
怪しい会社やな。
怪しい。
まあその調査依頼っていうのがね、うん、今マスターが言ったような依頼やったんやけど、うん、1人対1人と50人対50人の綱引き実験で、その時の1人当たりが出す力を測定してみた
い。そんな実験いつやったんですか？
君が入社する前やったからな。かれこれうーん
ねんかな。だいぶ前やな。
こら
ねえ。いやでも最近そんな面白い仕事ないですよね。
そうやな、わしも昔はこんな面白い仕事いっぱいあってんけど、最近景気も悪いし、なんかこんな仕事全然入ってけえんわ。
いやいや、あの続き話どうなりました？
ごめんなさい。
どこ行ってん？
はい、はい、でその結果ね、面白いことが分かった。一、
うん、
人対一人の時は出す力はその人が持っているほぼ 100% に近い力を出すんやけど、
うんうんうん、
ところが10人対10人になると 95%
へ、
その人が持ってる力がね。ほうほう、うん、20人対20人っていうことになると 92%、
うん、
30人だと 91%、
うん、
50人の場合は 87% しか出してないことが実験で分かったよね。
なんかすごいめちゃくちゃ意外なんですけどね。で、部長、これなんで人が多くなればなるほど一、うん、人がこう出す力っていうのは下がるんですか？
そう、これがね、いわゆる社会的集団的手抜きって呼ばれるもんなんや。
うん、でもまあそれはね、誰もがこう思い当たるようなことがあるんちゃうかなと、
ね、いつもそう思ってんの？
いやいやいや、まあ、それが一人やったら自分以外にはね、こう力を出すもんがないから、
うん、
まあ手を抜いたら、まあすぐバレバレいうことになっちゃいますよね。
そうそう、バレバレになるやろから、うちの店では店内にボーイはつくん、
あら
裏にはバンブーいて、バンブーなあいつよ手抜くんか、余分な仕事すんのか分からへんねんけど。まあ各部署に一人ずつ配置して責任を持たしとるというこっちゃ、
うん、そういうことやったんか。やっぱりサボられへん、サボっちゃ具合悪いな。
サボられへん、サボることが前提か。お前、
いやいや、それは適当に、
うん、なるほど。まあ1対1なら勝っても負けても自分の責任であるし、まあ自分が評価の対象になるということなんやけどね。
あ、そうですね、うん、あのたくさんのこの複数の人数で一緒にこう共同作業すると、うん、まあ、例えば勝ったり負けたりっていう勝負事だったりとか、もし勝っても負けても自分一人の責任じゃないじゃないですか、
うん、
でも勝ったとしても自分だけが評価されるわけでもないですよね。
まあそうやね、自分一人くらい力を入れんかってもあんまり影響ないやろなと考えてるやつがおるっていうことやね。
うん、まあ部長、つまりは一人の時は全力でやるしかないけれども、複数でやる仕事の場合には自分だけ責任や評、まあ自分だけの責任や評価ではなくなってですね、まあ集団での責任とか集団での評価になるために、 まあ、自己責任の度合いがまあ薄くなるっていうことやね。
うん、うん、まあまさにその通りかな。
はい、ここでつくださん音楽に入りたいと思いますが、今日は何の CD から。
今日は Always、 あの素晴らしい歌をもう一度から選曲をさせていただきました、は
い、ありがとうございます。
まず花嫁。
え、
花嫁
ちょっとなんかちょっと鼻にかかりすぎてます。
相当古い、
これは古い、いやこれも古いかな、
うん、花嫁はってやつ
よ
ね。
そうですね、
に
乗って、橋田典彦とクライマックス、
うん、
はあ、
うん、
は
あ、
は
あ、と、もう一曲、
ふれあい中村雅俊。
悲しみに出会う旅やで。
そうですね。
あれ何のテーマソングでしたっけ。
あれもともと我ら青春の挿入歌。
あ、そうなんですか、
ね、はい、そうです。
あ、挿入歌。
挿入歌です、
はいはい、テーマミュージックじゃなくて。
違います。
あ、そうですか、知りませんでした、はい、何かのテーマソングやと思っています。そんなに
青春シリーズの最後のやね。
最後かもわかんない
ですね。あ、そうなんですか、
うん、学生の青春もんの最後、うん、我ら青春かな。
あ、それは
ラグビーをやって、
手のひらに、
それは夕日が丘。
いやね、あの歌が好きでね、うん、
それはまだその後や、
後やね、だいぶ後ですか、
うん、
え、と言うたら一番最初の青春シリーズから言うたら夏木陽
青春とはなんだちゃうか、
龍ライターかな、
龍ライター、いや夏木陽
介、夏木陽介やね、
夏木陽介で龍ライターで、
そうそう、あの時にあの挿入歌であったんが、空に燃えてるでっかい、
それは龍ライター、
うん、
ちゃん、夏木陽介、
夏木陽介ちゃん、
え、これね CD あのありますから、また後日のやつにしましょうじゃあその2曲を、
はい、
はいはい、お願いします。いただきます。